会者がお読みいたします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は、油百バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方の不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、賢い管理人と題しまして、御言葉を取り付かせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も御言葉が開かれました。どうぞ神様がお語りくださり、お一人お一人に御心を教えてくださいますようにお願いいたします。また、語るものをどうぞお聞いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書の16章に入りました。今日の聖書箇所は、イエス様が語られた例え話の中でも、最も解釈の難しい箇所の一つだと言われています。ある金持ちに仕える管理人が不正を行い、職を追われることとなります。しかし、不正がバレた後に取った管理人の行動というのが、とても賢いと主人は彼を褒めるのです。さらにこの例えを語ったイエス様は、不正の富で友を作りなさいと弟子たちに教えるのです。なぜ、不正を行った者が褒められ、不正の富で友を作れと主は言われるのでしょうか。今日はこの箇所から自分の人生の富をどのように管理するべきか教えられたいと思います。なぜ、まずはじめに、なぜこのような問題が起きたのか、その背景から見ていきたいと思います。もう一度、16章の一節をご覧ください。16章の一節。イエスは、 弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。この例え話に登場するある金持ちというのは、不在地主と呼ばれる自分の持っている農地を管理人たちに任せて、自分はそこから離れた場所に住んでいる地主のことです。当時のお金持ちたちは、イスラエルに住んでいるとは限らず、ギリシャに住んだり、またエジプトのアレキサンドリアに住んだりしていたと言われています。イスラエルにいるときも、避暑地や、また避寒地の別荘に住み、時折自分の家に戻るという生活をしていたのです。自分がいない間は、財産の管理をするために、管理人を雇って任せていたのです。その管理人が主人の財産を無駄遣いしたと言われています。まあ、無駄遣いというと、あまりこう大したことのないように聞こえますが、新改訳聖書の第3版ではここは、乱費と訳されていました。主人の財産を乱費した。また、もともとのギリシャ語の意味は、散らすという意味の言葉が使われています。放蕩息子が財産を湯水のように使ったという時と同じ言葉がここで使われているのです。まあ、これは財産の無駄遣いというよりも、まあ、資金を横領したといった方がいいかもしれません。まあ、日本でも会社の資金を横領したというニュースが絶えず報道されています。元日産のカルロス・ゴーンさんが日産の資金を横領したのは皆さんもニュースでご存知だと思います。まあ、あまりにもの莫大な金額すぎて、あまりピンとこないものがありますが、なぜ管理人が主人の財産を着服してしまうということが起こるのでしょうか。まあ、一般に横領が起こる三つの要因とは、目の前に自分が扱えるお金があるという状況と、知識と経験からバレない自信が生まれること。そして三つ目が、誰にも知られない環境が横領を後押しすると言われています。誰にも知られない環境、それは主人がいないということです。管理人は不在地主に雇われていました。いつの間にか主人が不在であることを良いことに、主人の財産を自分の自由に使うようになったのです。いつの間にか彼の頭の中から主人は消え、これは主人から任された財産だということを忘れてしまったのです。まあ、これは彼の心の中が主人不在の心の状態になってしまったということができます。主人不在の状態。主人はあってもないようなものです。まあ、こういうことはありがちなことです。主人不在の状態。これは私たちクリスチャンでも陥りやすいことです。まあ、クリスチャンという存在は神様を信じている。イエス様を信じて存在しているものです。神なしにクリスチャンはありえません。キリストなしにクリスチャンの存在はありえません。それは当然のことです。ところが信仰の生活に慣れてくると、教会通いが一つの習慣みたいになってくるのです。まあ、すると、クリスチャンでありながら、神様に対して主よと言っていながら、実際の心の場にあっては、主人不在、キリスト不在の信者になってしまう。そういうことがあります。信仰というものが、神というものがもはや形式になってしまうのです。神を信じているようだが、主よと呼んでいるようだが、実は神様との私とあなたという個人的な関係がなくなってしまっている。関係が薄くなってしまっている。 神様との距離が離れて遠くなってしまっている。まあ、そうなると神様は単なる感情の産物に過ぎなくなってしまいます。あるいは理屈の産物に過ぎなくなっていきます。神様を信じているというよりも、神様についての教理を信じているだけとなり、本当のキリストは不在となってしまうのです。神不在、キリスト不在の人にとって信仰とは、何かあった時には何の役に立たないものとなってしまいます。病気になれば医者が頼り、お金に困ればお金を持っている人が頼り、あるいは身内が頼り、助けが必要な時は助けてくれる人だけが頼り、その関係しかありません。キリストが一体どこへ行ってしまったのか、神は一体どこへ行ってしまったのかというような信仰を、キリスト不在の信仰、神不在の信仰というのです。この管理人も主人不在の管理人になってしまいました。主人との関係において財産を管理するものでしたが、それが主人不在になったから、自分が財産を使い、自分で処理をする。そこに横領が起こっていったのです。そして気づいたときには、それが莫大な額に膨らんでいったのです。不正に気づいた主人は、彼を呼び出して、会計の報告を出すように言いました。16章の3節と4節をご覧ください。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。不正が主人にバレ、いよいよ首となった時に彼は今後のことを思い巡らしました。まあ、彼は根っからのホワイトカラーだったのです。力仕事で食べていくことはできない。さてどうしようと考えた時に彼はうまいことを思いついたのです。主人に借りのある債務者たちを呼び出して、それぞれの借金を減らして、彼らが自分を家に迎え入れてくれるよう、恩を売ったのです。そして、八節をご覧ください。主人は、不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。主人は、この不正な管理人を褒めたというのです。主人は一体何を褒めたのでしょうか。彼の不正を褒めたのではありません。債務者たちの借金を減らしてやったことを褒めたのでもありません。彼の犯罪行為は褒められませんが、彼が賢く行動したことを褒めたのです。それはどういうことでしょうか。この管理人は、自分がクビになることを知ると、これからどうしようかと、自分が助かる道を考え始めました。主人から会計報告を出せと言われ、クビになるまであと少しの猶予がありました。この残されたわずかな時間を有効に使って、彼は自分が助かる道を切り開いていったのです。自分の持っている知恵をフル回転させて、自分に残された時間をフル活用して、悪巧みをしたのです。彼は管理人という立場を利用して、主人に借りのある人たちを呼び出しました。そして知恵を働かせて、借用証書を書き換えるように命じ、借金を減額したのです。まあ、実は、ユダヤ人同士では、お金を貸しても、利子を取ってはいけないという決まりがありましたが、法の抜け道を使って、利子をつけてお金を貸していたのです。ですから、それぞれの利息分を減らして、 着用証書を書き換えていったのです。このように恩を売っておけば、後々自分を助けてくれることを彼は知っていたのです。しかも、一見主人には損害を与えたように思えるのですが、実はこれは主人にとっては名声を得るチャンスとなりました。昔の金持ちたちはお金で名声を買うということをしていたからです。借金を免除してやることによって、周囲の人たちからは、あの主人は素晴らしい人だと称賛を浴びたのです。ですから今回のことで、主人もまた称賛され、周囲からの好感度を上げることができたのです。このような彼の賢さ、必死の行動を褒めたというのです。やったこと自体は悪いことです。しかし彼が今後、自分が生きていくために彼の持てるすべての力を使って、周到に備えをしたということを主人は褒めたのです。彼には力がないので、自分の持っている知恵を働かせました。職業上の立場を利用しました。ここをクビになっても、後々の生活でやっていけるようにできることのすべてをしたのです。イエス様は、この不正な管理人から学びなさいと弟子たちに言われました。一体何を学ぶのでしょうか。もちろん彼のずる賢さや悪事のことではありません。彼の用意周到さを学ぶようにとイエス様は言われたのです。管理人としての人生に終わりを迎えた彼は、次の人生に向けての段取りをしっかりとしたのです。彼は今の職場を去る前に、次の生活のための準備に入りました。債務者たちに恩を売って、良い関係を築き上げておくことで、次の生活では自分を迎え入れて雇ってくれる、あるいは自分を助ける仲間となってくれるのです。今の生活を後の生活につなげていったのです。キリストの弟子たちもそこから学びなさいとイエス様は教えられるのです。やがてこの世を去る私たちクリスチャンも、この世を去ってからの段取りをしっかりとつけているでしょうか。死ねば天国なんて言っていますが、本当にその天国が今のこの生活とつながっているでしょうか。その天国の場を確かなものとするために、生きた信仰生活を送っているか、与えられた今日という日を十分に用いているかどうかということです。私たちには、御国を受け継げる信仰があるでしょうか。信仰生活というのは、今日このままの場がそのまま天につながっています。管理人が管理の仕事を終われようとしているその職場が、その後の行く先の場とそのままつながっていった、そういうあり方です。そのように、私たちの今日が天につながるための今日のあり方、生き方をしていく。それが生きた信仰なのです。今の自分の歩み、自分の生活、自分の働きが天国につながる働きか、私たちは今一度考えなければなりません。9節をご覧ください。私はあなた方に言います。知性の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。ここでイエス様は、不正の富で自分のために友を作りなさいと、不思議なことを言われました。不正の富というのは、後ほど触れますが、ここでイエス様は、永遠の住まいに自分を迎え入れてくれる、友を作りなさいと言ったのです。それは一体どういうことなのでしょうか。つまりイエス様は、 天国の友を作りなさいと弟子たちに言われたのです。不正な管理人が次の人生で自分を迎え入れてくれるように、債務者たちを仲間にしていったように、あなたの次の人生で自分を御国に迎え入れてくれる友を作りなさいと主は言われます。私たちを天の御国に迎え入れてくれる友とは誰でしょうか？それはイエス・キリストです。私たちはやがてこの世を去ろうとしています。その人生の終わりには神の御前に立たされて審判を受けなければなりません。その時、神によってあなたの人生における罪の債務証書が読み上げられるのです。その責任を負わされるのです。しかしその時、イエス・キリストの十字架によって罪の債務が支払い済みの人は天に受け入れてもらえるのです。キリストの十字架によって罪の債務証書が帳消しにされているものは天の御国に迎え入れていただけます。キリストこそあなたを天の御国に迎え入れてくれる友なのです。キリストを天の友とすることがこれからの自分のためにいいのだと主は言われます。それが賢い選択なのだと主は言われます。もしまだキリストを父友として受け入れておられない方は、どうぞ今日キリストを受け入れてください。イエス・キリストを天の友として受け入れてください。心からお勧めいたします。そしてこのことは、クリスチャンである私たちにも言われています。不正な管理人が会計報告を出しなさいと言われたように、私たちの人生の終わりには、神からあなたに託されている第三の管理状況の報告が求められるんです。それをどのように使ったか、賢く使うことができたのかを報告書を出しなさいと主に言われるのです。神から与えられた第三とは何でしょうか？それは文字通りの財産であり、神から与えられた富、お金です。たとえ多くとも少なくとも、与えられている財産はすべて神様からの恵みです。そして広い意味では、財産とは神様から与えられている命や時間、健康、自分の体や知識、知恵、技術、神から授かっている能力、賜物のすべてです。それらの財産を御国のために賢く用いなさいと主は言われるのです。それがここで言われている不正の富で自分のために友を作りなさいということです。では、不正の富とはどういう意味なのでしょうか。それは、この世の富ということができます。私たちに与えられている富、財産のことであって、それが、汚れているという意味ではありません。よく献金当番のお祈りなどで、この献金を清めて用いてくださいという言い方をしますが、ではその献金が、罪に汚れている汚いお金なのかと言いますと、そうではないのです。ただ謙遜で言っているだけなのですが、この罪にまみれたお金を教会に捧げるときに、そのお金が浄化されて、神様の御用のために使われるときには、クリーンなお金になっているという、そういうわけではないのです。この世の富を神の国のために使いなさいということなんです。肉的なことのために使う富を、霊的なことのために使いなさいということなんです。では、友を作りなさいとはどういう意味でしょうか。先ほどは天の友としてイエス・キリストを受け入れるというお勧めをしましたが、この世の友のために自分の富を用いなさいとイエス様は言われます。 教会のために献金しなさいとか、今日はこの後街道献金がありますが、街道のために捧げなさいというのではなくて、ここでは友のためにと具体的に言われています。まあ、正確には、不正の富で自分のために友を作りなさいと勧められています。お金で友達になりなさいとか、お金を使って友達を作りなさいと言っているのではもちろんありません。友のためにお金を持ちなさいと言われているのです。私の学生時代の時は、日曜日の午後になると、まあ、自分の教会の礼拝が終わって、夕方になると、この地元の若者の多い教会の集会に出かけることがありました。まあ、集会が目的というよりも、集会の後で青年同士で交わりをすることがとても楽しくて、いつも日曜日の夕方になると、別の教会でやっている集会に出かけていました。そしてよく集会の後には、青年たちで夕食を食べにファミレスに行くことがあったのですが、まだ学生の自分にはあまりお金がなく、いつも財布と相談しながら、一番安いメニューを頼んで食べていました。しかし、会計の時になりますと、社会人として働いている青年のリーダーたちが、まあ、お金のない学生たちのために、夕食代を全部払ってくれるのです。私はそれが本当に嬉しくて、今でもそんなことをしてもらったことがなかったので、今でもそのことを覚えています。食事代だけではなくて、時には往復1時間も2時間もかかる道のりを車で送っていただいたりすることもありました。もちろんガソリン代は向こうが持ってくれます。私はそのようにしていただいた経験が本当に嬉しくて今でも覚えています。またそのような交わりがあったからこそ励まされて教会につながり、そして成長していくことができたのだと思います。また、そのような若い頃の嬉しい体験を忘れないからこそ、今、教会に来ている若者たちにも同じようにしてあげたいと思うのです。昨日は久しぶりに、中学生たちの集まりのキリストタイムがありました。4ヶ月ぶりに中学生たちと再会しました。コロナウイルスの前にですね、最後に会ったのが2月でしたが、4ヶ月経つとですね、みんな大きくなっていて本当に驚きました。で、いつもだと、教会で集まってですね、何か美味しいものを食べて集会をするのですが、コロナウイルスの感染を避けるために、集まってすぐにメッセージをして、昨日は外に出かけてアイスを食べに行きました。しばらく会えないうちに彼らも今度は中学3年生となり、これから高校受験となります。これから受験勉強で来れなくなる子、高校になったら来なくなる子もいるだろうなと思いますから、この1年が勝負の時なのだなと思っています。ぜひ続けてお祈りいただければと思います。そんな中で、彦先生とある一人の女の子が話していたのですが、自分は高校になったらバイトをしたいと。なぜなら、今親に塾に行かせてもらっているから、高校になったら一生懸命バイトして、塾の学費を親に返したいと、そのように言っていました。高校になってバイトを頑張ると、遊ぶ時間が、そのような時間がなくなってしまうが、このキリストタイムだけは行きたいと言ってくれる子がいました。また、今度は中学生の2人の女の子と私の3人だけで、個人的にラーメンを食べに行って交わりをしてみようかなと思っています。ぜひ若者たちのために、彼らの救いのためにお祈りいただきたいと思います。またいつも若者たちのために捧げてくださり、ありがとうございます。この尊い富を用いて、天の友を作っていきたいと思います。キリストにある友を作りたいと思います。13節。どんなしもべも、二 人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。イエス様は言われました。神と富に仕えることはできません。富は使えるものではなく、使うものです。私たちが富という偶像に奴隷のように使えるのではなく、私たちが富を使うのです。しかも、賢く使うのです。霊的なことのために、神様のために、御国のために、そして友のために用いるのです。信仰によって私たちは、この世の富を用いていくことができます。そして、キリストにある友を作り、救われるものを起こしていくのです。もちろん、富を用いなければ、伝道できないというわけではありません。伝道のために必要ならば、用いていく。伝道の必要のために、用いていくのです。皆さんも、伝道したい人を食事に招いて、あるいは、お茶に誘って、交わりを持ち、そこで、証をするというのも、一つの伝道方法です。また、それだけではありません。日本国際飢餓対策機構をはじめとする、飢餓に苦しんでいる方々の支援をするのも、一つの方法です。誰かの里親になって、毎月支援をするという方法もあります。あるいは、すべての国のすべての子が教育を受けることができるように支援をする働きなどもあります。そのような自分とは遠く離れた国の人たち、実際に会うこともできない人たち、名前も知らない誰かにした善意というのは、いつか天の御国に入れられるとき、その人と御国で出会ったときには、あの時はありがとうございます。あなたのおかげで生きることができましたと、喜び、祝い合うことができるのです。そして、これら小さなものにしたことは、みんな私にしたことだと、主は言ってくださるのです。私たちは、この世の富に仕えるのではなく、主に仕え、御国のためにこの世の富を用いさせていただきましょう。それでは、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは愛する御子イエス様をもって私たちを罪の中から死の中からあがない出してくださいました。私たちのために最も高価で素晴らしいものを捧げてくださいましたことをありがとうございます。私たちもそれに対して次は他の誰かが救われるためにこの世の富を賢く用いていくことができますようにお願いいたします。また決して富に奴隷のように使えるのではなく、喜んであなたに使え、御国に使えるものとならせてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。